Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1631回、1月26日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ仕事です。8時ぐらいにね、終わるという連絡が入ってますけどもね。もうちょっとスキちゃんはかかりそうですね。途中からの参加になると思いますよ。はい、皆さんとこ雪はどうなりましたかね。いつもはね、日中雪消えてたんですよね。消えてたんですが、午後からまた雪が降り出して、また真っ白い状態。今こう収録を始める直前にまた粒の大きなやつがね、降ってましたけどもね。今のとこは止んでる感じですけどもね。あ、ガンちゃんこんばんは。なかなか雪がなくなりませんよ。なくなりませんよっていうか、昼間いっぺんなくなって安心してたんですけどもね。まだなんか雪降りそう。一応天気予報ではね、出雲は明日午前中まで雪が降る感じですね。はい、この週末若干は、よくはなるのかなって気はしますけどもね。ただまた来週中頃から気温が下がるというね、予報が出てますんでね。まだ続くんかいって感じですけどもね。西日本、近畿から西ですね、来週30日頃からかな、約1週間かなり寒い状態になるということみたいですね。もうぼちぼち暖かくなってくれてもいいんですけどね。ガンちゃん、東京は雪はもう大丈夫ですか？なくなりましたか？日が当たるとこはもうなくなってるでしょうね。ただ、日が当たらないとことか、芝生の上とかってのはまだ残ってたりするのかな。まあ、サバンの気温も下がってるんで、溶けたやつが、凍るというのもね、あるんではないかなと思いますけどもね。でまあ、寒さはとりあえず一段落という形みたいですけども、なんかインフルエンザがえらい増えてるみたいですね。インフルエンザの推計患者数が過去最高を今日記録したということらしいですよ。休校学年学級閉鎖、全国で7536施設ということで、一週間で50倍になったそうですよ。ということで、まあ、インフルエンザ皆さんかからないように気をつけましょうね。なんか2種類のインフルエンザウイルスが猛威を振るってるらしいんでね。一度かかっても もう一度かかる可能性もあるようですからね。十分気をつけてくださいね。ガンちゃん、まだ日陰には雪残ってますでしょうね。朝晩冷えまくり。うん、はい、凍結した道路に足を取られて、すっ転ばないように気をつけてくださいね。はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。あ、ガンちゃん、ケイちゃんはまだこんばんはって書いてないから、それ読んでないかもよ。あ、まあ、ダイレクトメッセージになってるから、ケイちゃんのところに飛んでいくのかな。はい、それではまず最初は、鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事ですね。東海道新幹線 N700A と特急ひだの、キハ85系で無料 Wi-Fi 提供、JR 東海の新幹線在来線駅でもという記事が上がってました。JR 東海は1月25日、東海道新幹線の車内で無料 Wi-Fi サービスを提供すると発表しました。特急ひだの車内、東海道新幹線の全駅と在来線駅の一部でもサービスを行いますと。対象車両は東海道新幹線 N700A タイプすべてで、投入予定を含めると131編成、2096両。今年の夏から順次サービスを開始し、2019年度の冬には全車両に適用しますと。現在有料で提供している Wi-Fi サービスとは異なり、携帯電話の電波を利用したものになりますということですね。そして特急ひだの方、対象車両はキハ85系の80両。今年の夏から順次サービスを開始していって、今年度内に全車両に整備をしますと。駅での無料 Wi-Fi はすでに提供を始めている東海道新幹線の6駅から17駅へ拡大し、以下の在来線24駅でも提供を行うということで、これ新幹線は全駅ですから、東京駅から新大阪までの間ですね。そして、在来線は、東海道本線の三島、沼津、富士、清水、静岡、掛川、愛野かな、松原、豊橋、岡崎、刈谷、名古屋、岐阜、御殿場、御殿場駅が2つ借りてあるんだけど、どういうことだろう。そか、富士宮、これは、これは何線だ、富士宮は東海道本線じゃないよな。読み方がわかんないよ。見延線かな、見延でいいのかな。あ、見延線ですね。見延線の富士宮、中央本線の金山、高倉寺、中津川、木曽福島、高山本線の下呂、高山、飛騨、古川、紀伊本線の津、三宮線の伊勢市、それぞれの駅で無料 Wi-Fi を飛ばしますよということだそうですね。東海道新幹線の駅があるとこは普通に電波が飛んでるような気もしなくもないんですけどもね。まあ外国人向けってことなんですよね、多分。無料 Wi-Fi ということだそうです。ガンちゃん、あれ、ケイちゃんまだでしたか。昨夜のログにリプライしたのか、 間違えた。うん。ケイちゃんは今夜はまだ顔出してませんよ。はい。それでは、次は iPod Love さんの方にあった記事です。iOS 11.3 ベータ版の解析で、Face ID 対応の iPad Pro に関係する文字列が発見されるということで。次期 iPad Pro には Face ID が搭載されるようですね。これまで iOS ベータ版のコード解析で様々な新機能を予測し、リークしてきた方がですね、iPad Pro が Face ID に対応するのではないかと思われる書き込みを見つけたということで、まあ、今年初頭、早いうちにですね、Face ID に対応した iPad Pro が登場するのではないかということらしいですね。Face ID 対応になるとまた値段が上がるのかな。そうすると逆に旧型が安くなってくれるのかな。どうなるんでしょうね。うん、iPad Pro ちょっと気になってるんでね。次出たら考えようかなと思ってたんですが、値段が上がるんだったらちょっと一方落として購入した方がいいのかなって気がしますね。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。WatchOS 4.3 ベータでの変更点、縦向きでナイトスタンドモードが利用可能にという記事が上がってました。本日開発者向けに WatchOS 4.3 ベータ1がリリースされましたが、 WatchOS 4.3 ベータ1では新たにポートレート、縦向きでもナイトスタンドモードが利用可能になりましたということで、これ今までは横向きしかこのナイトスタンドモードは有効にならなかったんですよね。なので私もアップルウォッチは充電するときには横向きで充電するスタンドを使ってるんですけどもね。クラシックじゃねえや。マッキントッシュの格好したアップルウォッチを充電するためのスタンドを使ってるんです。あれがちょうどいいんですよね。横にして立った状態になるんで、ナイトスタンドモードが自動的に立ち上がるようになるんですけどもね。縦状態でもナイトスタンドモードが使えるようになるようですね。そして他にも、同ベータ版では充電時のアニメーションが新しくなったり、ミュージックアプリで iPhone 上のミュージックのコントロール機能が復活したりしていますと。だそうですね。ただ、アプローチ 4.3 ベータ1はまだパブリックベータが出てないんでね、私は実際に使えてないんですけどね。まあ、出たらちょっと試してみようと思います。はい。続いても気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple iOS 向け動画作成アプリ Clips をアップデート。旧正月用の新しいラベルやポスターが利用可能にという記事が上がってました。クリップスリリースされた当初はこれを使って動画作ってるのをツイッター上にもね結構見たんですけども、最近見ませんね。皆さん飽きちゃったかなって、私も飽きちゃったうちの一つですけどね。本日アップルが iOS 向けの動画作成アプリ Clips をアップデートし、最新版のバージョン 2.0.2 をリリースしましたということですね。今回のバージョンアップですけども、アップルがデザインした旧正月用の新しいラベルやポスターが利用可能になったほか、iPhone X でのセルフィーシーンをブラウズしたり撮影したりするときの安定性が向上していますと。 あ、旧正月、来月ですかね、旧正月は。それ用の、壁紙とかが使えるようになってますと。まあ、日本で旧正月は沖縄ぐらいかな、関係あるのは。それ以外のところであんまし旧正月を公にお祝いするとかないのかなって気がしますけどね。あ、おバカさん、コインありがとうございます。またちょっとクリップス引っ張り出してきて遊んでみましょうかね。はい、それでは次はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、スマート店舗など新機能を追加したロジックプロ 10.4 を配布開始という記事が上がってました。アップルが新機能を追加したロジックプロ 10.4 の配布を開始していますと。システム環境は OS 10.11 以降が必要ですということですね。で、あ、バージョンアップの内容結構量がありますね。スマート店舗。それからプロジェクト店舗を定義できると。それからプラグインも増えてるみたいですね。追加されたコンテンツとしては、ジャズ風のドラマーが2人追加されてますね。あと、新しいループが800を超えると。800を超える新しいループの追加。いろいろ追加がされてるようですね。ロジックプロ10持ってるけどほとんど起動させてないな。あ、イカ人気会員さんこんばんはです。iMac がねもうちょい早いとロジックプロ10もいいかなと思うんですよね。結構重たいんですよね、2010年 iMac では。それでは次のニュースですけども、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル、今後数ヶ月で iBooks アプリを刷新へ、シンプルなユーザーインターフェースや新しいストアが特徴にということ、記事が上がってますね。本日開発者にリリースされた iOS 11.3 ベータ1では、iBooks アプリの名称が Books に変更されてますと。で、これを受けてブルームバーグが Apple は iBooks アプリの刷新に取り組んでいるようだと報じていますということですね。新しいアプリは今後数ヶ月でリリースされる予定で、読書中の書籍をよりよく見せるためのシンプルなユーザーインターフェースに加え、iOS 11 の App Store のようなデザインのデジタルブックストアが含まれているということですね。あと、リーディングナウという新しいセッションやオーディオブック専用のタブも用意されるようです。ただ、iOS 11.3 ベータ1ではアプリの名前だけが変更されていると。内容は現状のままということらしいんでね。ベータ版を入れてもその新しいブックス見ることはまだできないということらしいですね。アップストアがね、あれ新しくなってからなんかちょっと使いにくいんですよね。ってことになるとブックスもなんか使いにくくなるのかっていう気がしなくもないですけどね。まあ慣れの問題かなという気がしますけども。はい、それでは次はこちら携帯ウォッチにあった記事です。富士通、携帯事業の売却報道に交渉中とコメントという記事が上がってました。 富士通は同社の携帯電話事業を売却すると報じられた件について、当社が発表したものではない、本件について交渉を行っていることは事実、しかし決定はしていないとコメントを発表しました。ということで、富士通さん携帯事業を売っ払うつもりみたいですよ。大体どっかが報道してそれに対してコメントが出るときに、当社が発表したものではないっていうコメントが出たものに関してはほぼ確定ですよね。富士通、富士通はアローズとあと楽楽方も富士通ですよね。お年寄り携帯、お年寄りスマートフォンか今は。富士通さん完全に手を引こうとしてるのかな、携帯事業から。ね、これ日本経済新聞と読売新聞がすっぱ抜いてるみたいですけどもね。ね、携帯電話事業を、ポラリスキャピタルグループというファンド会社にどうも売却するようだという報道が流れてるらしいんですよね。まあ、ガラケーの頃が一番元気があったのかな。日本の電気メーカーさん、家電メーカーさん、携帯電話に関しては。アンドロイドではなかなか海外製に太刀打ちできないんでしょうね。まあ、海外のメーカーは基本的にグローバル用として設計しますからね。で、逆に日本の携帯電話って、スマートフォンって、OS こそ Google じゃない、Android を使ってますけど、基本国内向けですからね。潰しが効かない、よそへ持っていけない、それでは多分、海外メーカーには太刀打ちできないんでしょうね、いつまで経っても。ちょっと寂しいニュースですけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。マイクロソフトエッジ 4iOS をより多くの国でリリースという記事が上がってました。カッコがついて日本はまだというね、タイトルになってますが。本日マイクロソフトが、ウェブブラウザ、マイクロソフトエッジの iOS 版をドイツやポルトガルなどでもリリースをしましたと。現在、英語版、そしてフランス語版、リリースされてるんですが、これに加えてドイツ、オーストラリア、ポルトガル、ブラジル用にリリースをされてますと。そして現時点では日本はまだリリースされていませんということですね。ただ、iOS 版のエッジが出たからって使うかって言われると僕使わないような気がするな。まあ、パソコンを Windows 使ってて、スマホは iPhone とかっていう人にとっては、パソコンのブックマークは多分そのまま同期されて iPhone の中で使えるようになると思うんでね。そういう方にとっては便利なのかもしれませんけどもね。どれぐらいの方が使うのか。まあ、でもリリースされたらみんなが珍しがって一度は起動させるかもしれませんね。ダウンロードして。その後使い続けられるかどうか。それはわからないって感じですね。はい。ということで、今日はちょっとニュース少なめでしたけどもね。本編のニュースは以上になります。本当に短かったな、これ。まだ7時40分じゃないですか。はい、それまだスキちゃん帰ってくるまで20分もあるぞ。困ったぞ。ツイッターにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね、先に。 からかな。ここからですね。ここからだね。昨日ですね、25日、21時47分。岩成くんが、三つ半逆のことを言ってる。スタッドレスの性能が年々良くなって、スタッドレスの性能が年々良くなってます。表情はチェーンよりスタッドレスの方が効きが良いですよ。接地面積大きいし、表情での排水性能抜群ですし、チェーンは雪が深くてスタックするようなところですね。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。ああ、なるほどね。氷の上はチェーンよりもスタッドレスの方が効きがいいと。そうかなそうかな確かにスタッドレスの CM とかはそういう風に歌ってるけどな。走る分には、やっぱチェーン履いてた方が、ハンドリングとかも効きがいいんじゃないかなって思うんですけども、そうじゃないのかな。はい、ありがとうございます。そして日付変わって26日の午前0時1分、ソラミアティニュース1630回をアップロードして、おバカさんの配信どうもお疲れ様です。通勤のともにいただきます。ということでいただいてます。ありがとうございます。続いてフライボーさん。スマホ電池をかじるのは危険なので、良識ある人は絶対に真似しないようにということで。あ、これ記事昨日上がってたな。iPhone のバッテリーかじって爆発した動画っていうのがね。普通そんなことしねえだろうって気がしますが。はい、ありがとうございます。続いてテルちゃん。au から MNP 離脱して2日目です。実害がないのが怖い。これまで何に料金を払っていたのかわからないわ。これで快適なら他の家族も離脱させようかしら。大手キャリアの今の料金プランに何も魅力を感じられないってことで。あ、続けて。あ、そうです、そうそう。IIJ ミオにしましたよ。複数の SIM を使う予定の場合はこちらがお得と思うということで。au から IIJ ミオに乗り換えましたということですね。うん。まあ、MNV、ん ?M? ん ?N、MVNO。MVNO。結局、設備の増設とかメンテナンスとか、そういうのがない分、安くはなりますよね。まあ、ほとんど払ってる電話料金って、働いてる人の人件費が、人件費と設備費が主じゃないのかなって気がしますけどね。具体的にどれぐらい安くなってるかまた教えてくださいね。そして、アレットさん。毎度だんだんです。しかし、空海を知らんかったのにはびっくりしました。わら、ってことで。あ、昨日の、月ちゃんね。僕もまさか知らなかったって、びっくりぽんですよ。マジか、って感じですけどね。他の方は大体知ってるでしょうって気はしてたんですけどね。まさかすきちゃん知らなかったとは。お上お上ですわ。はい、ありがとうございます。はい、そして丸 M さん。空海としてポッドキャスト登録されているので、これは略語ではなく正式名称でしょ?空と海の間は由来ですよね。企業名でも今更東京芝浦電機かっこ東芝とか東京電機化学工業かっこ TDK なんて言ってませんし、 略語は否定しませんが、おバカな言い回しも増えているように感じていますということでいただきました。はい、ありがとうございます。略語、略式名称、そうか、略語と略式名称は別物か。そうしてみると略式名称は正しいかな。わかんない。はい、そしてアレットさんがこの丸山さんの書き込みに対して、丸山さんこんにちは、おっしゃる通りと思います、スキちゃんが知らなかったのに少しびっくりしましたが、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、続いてイクラムさんが、1630回聞いてくれてます、ありがとうございます。そしてジミーちゃん、選抜高校野球、祝滋賀から参考ということでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね、今日発表だったんですよね。今まで中国四国で5県だったんですけども、これは今年から中国3県、四国3県で、まあ一応増えたことにはなるのかな。あと四国は今年は4県で出るんですよね。ということで、ちなみに中国地方からはどこが出るんだ。選抜高校野球、高校野球どう、ここに出てるのかな。選抜高校野球、地方は広島の瀬戸内、山口の下関国際、岡山の岡山山陽、うわ山陰ないじゃん。山陽側で一校ずつですか。あらあら、通りで NHK のお昼のニュース10分から15分の間であんまり騒いでなかったなって思ったな。そうなんですね、残念。中国地方からの参加はないということですね。え、ジミーちゃん、滋賀から参考？滋賀は近江と彦根東、あ、もしかして21世紀枠？あ、21世紀枠に滋賀がもう一ついるんだ。滋賀3校。もしかして滋賀から出場ってのが一番多いのか？ 3 校もあるってことは。神奈川が2校ってのがあるな。石川も2校。高知も2校。ですね、3校はやっぱり滋賀だけですね。すっげえ、それ滋賀の、滋賀県内が3つに割れるんじゃないの？応援で。戦争が始まるかも。ありがとうございます。そしてガンちゃん。空海管理人室業務連絡、空海用語の基礎知識を更新しました。月ちゃん久しぶりにありがとうございましたということでいただきました。はい、ありがとうございます。でもガンちゃん URL がついてないよ。 追加されたかな、確認しとかないとね。ケパッド。ああ、パケットをケパッドね。月ちゃんもきっと大喜びでしょう。しかし、ソイミヨゴの基礎知識こんなにあったんだな。困ったもんだ。のぶすみさん、島根県なしですね。ないです。鳥取も出てないです。のぶすみさん、宮城県もなし。そうですよね。もともと47ないでしょ？確か、四条湖って。そこへ持ってきて、一つの県で三つ、いや、二つも出られたら、出られないじゃないですか。中国地方だと中国大会の成績だからしょうがないっちゃしょうがないんでしょうけどね。あれ、中国大会って秋にあるんでしたっけ？秋の中国大会の成績で春の選抜が決まるんでしたっけかね。私は高校は全然甲子園と縁のない高校でしたからね。在学中も、ああ、でも予選、県予選になんか一回応援に行かされたことがあるな。当然甲子園応援に行ったことはありませんけどね。今考えたら甲子園に高校野球って見に行ったことないな。皆さんは母校が甲子園に出たりとかってあるんですかね。あ、ガンちゃん、宙吊り広告も追加しました。あ、本当だ。下にもう一つあった。宙吊り広告。中吊り広告を宙吊り広告と発言。これもスキちゃんのお手柄。この中から一個でも広辞苑に採用してくれればいいのになるな。阪神戦を見に行ったことありますけどね。高校野球を見に甲子園行くことは多分この先もなさそうですね、うちの高校は。まあ、高校野球も始まりますが、来月からはオリンピックも始まりますよね、お隣で。安倍さん行くだわ行かないだわって騒いでますけど。で、オリンピックですけども、まあ、基本的には日中やるからほとんど日本時間と変わらないんですよね、中継とか。なので基本仕事中なんでリアルタイムで見るのは難しいのかなって気はしますけどね。のぶすみさん、甲子園に出るとカンパを求められますね。ああ、それはあるな。うちの高校はね、陸上駅伝がね、でも今年はあんまり聞かなかったな。去年、一昨年ぐらいだったかな。なんか全国大会に出るって、振り込み用紙送ってこられましたよ。学校から。あ、学校からじゃないや。 卒業生会からか、あれは。そういうのはあるんですけどね。あと自転車競技、あれも結構強いというか、島根県内に2校しかないんでね、あれがたまに寄付してねってくることがあるな。で、オリンピック、ピョンチャンオリンピックの、放送日程っていうのがね、出てます。この URL をちょっと貼っとこうかな。開会式、2月9日開会式なんですが、開会式よりも前にね、もうすでに競技が始まってるんですよね。フィギュアの団体戦、男子ショートプログラム、ペアショートプログラムの予選前半ってのが、フジテレビで朝10時から放送があるみたいですね。で、開会式は、NHK、地上波ですね、19時30分から。これ生放送ですね、多分。あと NHK の BS でカーリングのミックスダブルス予選リーグってのが13時25分からやる。ですかね、うん、2月9日は、まあ、基本は開会式かな、10日から。これはいつまであるんだ、結局。16、17。25?2月25が閉会式か。そこまでの、生放送のタイムスケジュールがね、一覧表になったのが、URL、踏んでいただくと見れるようになってます。基本的にね、NHK は BS はほとんど生で流すのかな?朝から晩まで。で、夜ダイジェスト版を流すっていう風に出てましたね、確か。まあ、基本的にはダイジェスト版を見るような感じかなって気はしますけどね。土日だと、まあ生で見れるのかなって気はしますけども。で、ピョンチャンオリンピックのテーマ曲っていうのもあるんですね。フジテレビさんは、グリーンのハローかげろう。聞いたことないなぁ。NHK はセカオワのサザンカ。日テレは嵐の白が舞う。TBS はマライア・キャリーのヒーロー。マライア・キャリーのヒーロー、安室奈美恵のヒーローとは別物ですよね、当然。で、テレ東がノッコの翼。これがテーマ曲らしいですね。のぶすみさん、あ、これ読んだな。あ、のぶすみさん、カーリング好きだけどミックスダブルスというのがあるのですか?種目増やしすぎかな?カーリング、うん。カーリング、初日にカーリングミックスダブルス予選リーグっていうのがあるからあるんでしょうね、これ。ミックスダブルスって日本出るの?カーリングは男子と女子それぞれ出場権取りましたよね。ミックスダブルス。ただ放送予定の中にカーリング、あ、カーリングあるわ。2月15日。あ、カーリング女子、カーリング男子ののがあるから、日本が出るのはそっちですよね。カーリング男子、カーリング女子。カーリングミックスダブルス日本が出るって話聞いたことないな。でもカ カーリングの中継ほとんどないかも。カーリングの中継が入るのは、カーリング女子ラウンド予選日本対デンマークっていうのが2月15日の木曜日朝9時から TBS で一応中継は組まれてますね。女子予選リーグ韓国戦っていうのもあるけども、これは中継の予定がないですね。カーリングがあと中継が入るのが2月19日の月曜日、これダブルヘッダーですね。女子予選リーグ9時からカナダ戦、20時からスウェーデン戦、これは日テレで中継があるみたいですよ。で翌2月20日フジテレビで男子予選リーグのデンマーク戦が20時5分からですね。もしかしたらカーリングはそれだけかなですね。決勝とかは予選、決勝とかの中継は今のところ組まれてないですね。まあ、決勝もし出たら中継が入るかもしれませんけどね。大丈夫、衛星放送であると思う。いや、ただこの一覧はね、あ、待てよ、これは地上波、下の欄は BS か。 BS がほぼずっと中継いろいろとくるくるくるくる入れ替えながらやるはずなんで、もしかしたらそこで出てくるかもしれませんね。はい、まあ、オリンピック、まあ、韓国なんでね、時差がほとんどないんで寝不足になるってことはないのかもしれませんけどもね。ヤブスミさん、女子のカーリングを見る予定、綺麗な選手、綺麗な選手がいる方を応援するって。そこは日本を応援しましょうよ。っていうか韓国行って応援したらなんかチケットいっぱい余ってるらしいじゃないですか、ピョンチャン五輪。なんか予定枚数さばけないとかって言って騒いでましたね。さばけないって騒いでるのがあったかと思ったら、なんか現地の旅行代理店が金だけ集めてとんずらしたっていうのもありましたよね。あれなんだっけ、フィギュアだっけ、なんか先週ぐらいニュースになってましたよね。まあスケートとかはいいんだけど、これスキーとか雪大丈夫かな、これだけ寒波が入ってきてたら。気の心配ももしかしたらしなくてもいいのかもしれませんけどね。まあ、どれだけメダルが取れるやらって感じはしますけどもね。で、これオリンピックは結構中継が入るんだけど、これパラリンピックになると中継がパタッとなくなるんですよね。パラリンピックも中継しなさいよって気はしますけどね。視聴率云々の話が出てくるとなかなかスポンサーがつきにくいなのかなって気もしなくもないですけどね。のぶすみさん、優勝すると代議士になる人が出てくるかもしれないので日本は応援しないこと。そうだね。金メダルだとなんかすぐ選挙に出てきそうですね。トウスキちゃんは仕事終わったかな？まだかな？ただ8時頃まで仕事するって言ったから、まだ会社でうろうろしてる可能性はあるかもしれませんね。 竹内さんこんばんはです。私もコイン入れとかないと。昨日のコインが 100コイン復活した頃だと思うんでね、コイン入れときましょうね。してない。なんてこったい。しょうがないからちょっと購入するをしてみようかな。通らないじゃないですか。あ、通った通った。これで OK だね。あ、皆さんコインありがとうございます。もう入れなくていいですよ。これ以上は。これ以上入れると2日で多分コインは有効期限が切れてしまうんで。来週の配信で残ってるかどうかわかんないんでね。もうこれ以上入れないようにしてくださいね。たすきちゃんも私8時に帰ってくるかどうかわかんないんでね。本人さんは8時には帰りたいよというふうなメールはしてきてたんですけどもね。もうちょっと待って。それでスキちゃん帰ってくる気配がなかったら今日は終わりにしとこうかな。いつもはね、さっきから雪がまた降り出してるんですよね。これまた明日凍結するのかな。明日5時まで朝走んなきゃいけないのにな。一空海マイルのドライブが予定されてるんですが、まあ基本月ちゃんとこまで国道9号線を走っていくんでね、平坦なとこはね大丈夫なんですよ。夜中に融雪剤撒いてくれるんでね、国道なんで。ただ一箇所山を越えるんですよね。そこがね越えられないことがある。私は越えられるけど、越えられない車が道路を封鎖してる可能性がある。そういう時に一番困るんですよね。風も結構ビュービューと、ツイキャスの方に音がない。入ってるかどうかちょっとわかんないけど、結構いい音がして風も吹いてますんでね。これが夜中中吹いてくれると完全に道路ツルッツルになっちゃうんですよね。アイスバーン。まだアイスバーンよりも雪の方がね走りやすくていいんですが、アイスバーンになってしまうともう手も足も出ない状況になりますんでね。娘さん、コインチェックが取り扱う銘柄の売買を一時停止。なんか頭クラクラ。なんかそんなニュース出てたな。取引停止してるってやつ。結局、ビ ビットコインとかにしても、まあ、暴落結構落ちちゃいますよね。ビットコイン現時点で、あれ ?114 万まで落ちてますね。昼見た時120何万だったのに。どこまで落ちるんだろう。あの200万超えたところで売ってしまわなきゃダメだったんですよ。ここまで落ちると思わなかったけどな。アップル株もね、ここ1週間ぐらいずっと落ちてきてるんですよね。なんで落ちるんだって気がしてるんですが。コインチェックが取引を停止したのは、ネムコインに不審な移動があったということで、それで止めてるみたいですね。ニュースが上がってますね。大手取引所コインチェックから仮想通貨ネムが大量に移動された形跡があるとして、取引を停止したと。移動されたのは5億ネムコインに上り、現在の時価81円で428億円相当になると。なんか北朝鮮がパクってるっていうニュース結構あちこちで見ますよね。仮想通貨をパクりまくってるっていうのは。今日の17時26分にビットコインを除く仮想通貨の売買を停止したと。あ、ビットコインだけは取引できてるんだ。コインチェックの方は。私はビットコインは東京オフに行くときに全部お小遣いに下ろしてしまいましたんでね。今ビットフライヤーは残高ゼロですよ。で、あの後200万まで上がって、ああ、残しとけよかったなーと思ってたんですけども、ここまで落ちると、あの時売っ払ってしまってよかったなってね、思ってるんですけどもね。ケイちゃんも確かビットコイン買ってましたよね。どうなったんだろうね。もう損切りするにできないですよね。ここまで下がっちゃうと。仮想通貨格付け発表には韓国からサイバー攻撃されたそうです。韓国から？北朝鮮じゃないんだ。韓国。コインチェック出金も今停止してるんですね。だから出すに出せないわけだ。ビットコイン崩壊か？ビットコインというか、あの仮想通貨崩壊かって感じがしますね。なんか海外、あの発掘禁止って結構国が動いてるじゃないですか。日本はそこまで騒いでないけど、それの影響がでかいんでしょうね。あまりにも値動きが激しすぎたからな、仮想通貨。200枚になった時に 売り逃げした人が一番賢かったんでしょうな。あ、江口さん、今夜ありがとうございます。スキッチャン、あ、今から帰るよって来た。ってことは、8時半ぐらいかな。もうちょっと待ってると、スキちゃんが顔を出すぞと。スキちゃん移動を始めたんで、あとは変えておきましょうかね。違う、これじゃなかった。違う画像を選択してました。こっちか。よいしょ。はい、スキちゃん。Nボックス スラッシュで、お家に向かっております。のぶすみさん、屋根の雪は10センチくらい溶けない。いつもはね、とりあえず今日昼間一旦溶けたんですよ。だけど午後からまた降り出して、今また真っ白状態ですね。屋根の上のがどれぐらい溶けたかな、ちょっとわかんないですけどね。完全に溶けきれなかったらまた今夜氷点下まで下がるんで、それがカチコチに凍るんだと思いますけどね。そうそう、勇気やコンコン、あられやコンコン、あれ、犬は喜んで庭を駆け回るけど、猫はこたつで丸くなるじゃないですか。あの歌、なんでああいう歌になったか皆さんご存知です？あれね、猫と犬って足先の血管の作りが違うらしいんですよ。基本動脈から血液が心臓から流れてきて、末端で静脈の方へ行くじゃないですか。まあ、人間も一緒だけど太い血管で動脈から静脈へ流して、でそこから先は毛細血管になるんですよね。で、猫は、猫の肉球ってそういう作りらしいんですよ。人間と同じ。ところが、犬は、静脈、動脈から静脈の一本あって、そこにバイパスがあるらしいんですよね。太い血管が。それがあるおかげで、雪の上を歩いても、冷たさをあまり感じないらしいです。ワンちゃんは。ワンちゃんの肉球は。で、室内犬と、まあ、室外犬、外で飼う犬、肉球の厚さが違うらしいんですよね。室内犬の肉球って薄いんだけど、室外犬、基本的に室外犬として飼う犬は肉球が分厚いらしいんですよね。それもあって、雪の中を歩いても、平気。ってことらしいんですよね。だからワンちゃんは雪が降っても外で走り回るけども、猫は雪の上を歩くと足が冷たいからこたつ中がいいってことらしいですね。どうも血管の作りが違うんだと思ってね。で、犬と同じような血管の作りになってるのはペンギンとか、ああいうのも同じように太い血管にバイパスが走ってるらしいですね。人間もそういう風な作りになると下焼けにならずに済むのかなと思うんですけどね。毎年冬寒かったら人間も作りが変わって、そういう風になると下焼けが撲滅されるかもしれないですけどね。ただその状態になって霜焼けに針刺して、今みたいにピーって血を 抜こうとすると太い血管に針が刺さってやばいことになるかもしれませんけどね。一応週末にはね、この寒さ一段落するらしいんですけど、また来週中頃からね寒くなる、まあ、節分に向かって今年もどうも節分は荒れそうですね。全国的かどうかわかんないけど、少なくとも島根は荒れそうですよ。あ、お散歩さんこんばんはでーす。彦根は雪消えましたか？NHK のニュースでも言ってましたよね、彦根積雪があったって。地球温暖化温暖化って言われには結構寒いですよね。温暖化なら暖冬になるよって気はしないでもないですけど。そうそう、今日うちにやっとポールンロボが届きました。おせよって気がしますけどね。もう順次発送かけてる関係で、あとこの雪の関係もあるのかな、若干到着は遅れたみたいですけどね。失礼しました。お散歩さん、昨夜から降った雪で今日もかなり積もって、今日は一日降ってました。明日まで降るみたい。あ、まだ増えるってことか。彦根も全然降らないとこじゃないと思うけど、結構近年にない積雪になってるのかな。お散歩さん、温暖化すると寒暖の差が大きくなるそうですよ。その分大きな寒気が来るみたい。そういうものなんだ。温暖化だから基本的に冬も夏も気温が上がってくれた方が嬉しいんだけどな。あ、夏は上がらない方がいいな。江口さん、人間はどちらかというと熱を冷ます方に優れてるみたいです。あ、血管の作りね。お散歩さん、地球上にある熱量のトータルはさほど変わっていないはずなので、暑くなるだけではバランスが取れないとか。
あ、
気温が高いのがあれば低い気温も作っとかないとプラマイゼロにならないとか。すごいですな。少し寒いですな。エアコンつけるとね、音がするんでね、収録中はエアコン切るんですよね。寒い寒い。収録前にそれがあるんで、あったかいコーヒーを持ってくるんですけど、もうすでに冷たくなってますよ。あったかいコーヒーが。温暖化というより激変化という言葉が腑に落ちる。おすみさん、お散歩さん、彦根ではこれくらい降るのが普通なので、この程度の雪では生活にさほど影響はありません。一シーズンに4、5回は積もるのに、今年はまだ1回目。あ、これでまた節分の頃に降りますよ。まあ確か は少なくはなってるな。学生の頃は毎年年末には大山1メートル超えでスキーに行きよったですけどね。今年末雪ないですからね、スキー場。確かに雪は、冬場の雪は少なくなってるのかな。降るときにドカッとは降るけど。スキーももう何年も行ってないですからね。散歩さん、昨年のセンター試験の日はすごかったです。それに比べれば、あ、確かにセンター試験の頃に降りますね。ニュースになってますね、だいたい毎年。江口さん、汗を大量に出すことができるのは人間と馬くらいだそうです。ああ、確かに、あの冬場走った後の馬って体中から湯気が出るもんな。それに比べたら犬とかはベロからか鼻からかぐらいですよね、水分出すの。確かに汗っかきの動物ってあんまし見ないですからね。動物園行って汗かいてる動物楽しみたことないな、そう言われてみれば。牛も汗かかないですか？なんか牛の体から湯気が出てるの見た記憶あるような気がするけど、あれは汗じゃないのかな。カバの汗は赤いって聞いたことあるな。パンダのお乳もなんか赤いらしいですよね。だから生まれてもなしの赤ちゃんパンダはお母さんの乳を飲んでるからちょっと赤みがかってるってのは聞いたことあるな。動物は赤い汗とかお乳とかっていうのが結構な。はい、というわけです。ここから月ちゃん参加です。お帰りなさーい。
こんばんはーってか。
お疲れ様ですし。
なんか、
ん？
もう雪落ち着いたんだと思って。
いや、僕も落ち着いたと思ってたら、帰るようになってから、あれ真っ白じゃんと思って。
いや、雪積もったんよ。
あ、そっちも？
あの、夕方からすっごいなんか、暗いって分からんかったんだけど、
うん、
なんか雪積もった時早く話さないとかって言われて、え？みたいな。ずそっと出てる雪積もった時、うっそーとかって、もう、ワイパー倒してなかった、上げてなかったんよ、もう油断して。
ああ。
凍っとるし。
お湯かけた？
いや、かけてませんよ。温めました、ヒーターで。
あ、温めたんか。
はい。こんばんは。
のぶすみさん待ってましたってよ。
ごめんね。
んのぶすみさん待ってました。
あ、いや、そんな待ってもらうなんてもう大変です。あの、恐れ多いです。何の話しとったん？
え？
何の話しとったん？
オリンピックの話して、そこからビットコインの話になって、今は動物のカバの汗は赤いっていう話になって、
うん、
パンダのお乳も赤いって話で、そんな話をしてスキちゃん帰ってくるの待ってました。
あ、すいませんね、遅くなりました。今日は、
うん、
また証拠りもなくま
た
やっちゃってね。
また
またやらかしたんですよ私。
今度は何をやらかしたんだよ。カイロ
で手やけどしました。
あ、仕事じゃなくて。
カイロお腹にカイロ当ててたんですよ。
うん、
たらなんかあったかいんだけど昼からなんか痒くなってきて、
ああ
でトイレに行ったら皮むけ取って赤くなってヒリヒリする今。いや直に当ててないよ。ああ直に当ててないんだけど、
うん、
やっちゃったんですよ。あららみたいな。あららじゃない、痛いんよ。痛いんだけど。お薬のこれ絶対シャワー閉めるわみたいな。
一皮むけたってことね。
なんで私やけどするんだろうと思って。
肌が弱いけ
ない
。
やわだったかしら。
うん、低温やけどですね。
ええー、あ、なんか今シーズン2回目です。もうなんか、おかしいな。今日は万全
的な万全。
いやいや、今日は結構服何枚も重ねた上から当ててたんですけどね。この間、三高線の記念切符もら、並んだ時に、JR からもらった
回路。はいはいは
い、そう、肌はデリケートなんですよ。
デリケート。肌は。
肌はデリケート。肌はね。ごめん、なんか私が書いてくると話題が変わるんでしょ。
ん、
黙ってる。
いや、ここらつけちゃうな、ワンマンショーが始まるから。
いやいやいやいやいや
みんな聞き耳を立てて待ってる。
いやいやいやいや寒い。
さあ、つけちゃんが今から大爆笑を巻き起こすよ。
いやそんな元気がないですがね。
安物の回路で温度がコントロールできていないとか。
ああ、自分で買うのは、あれ買うんよ、いつも。ちょっと高いけど、キリバイ。
はいはいはい。
あれがね、なんか、すごく、温まる気がするのよね。
ああ、老舗じゃ老舗だもんな。
今年は、そう。今年はまだね、回路買ってないんですよ。もらい物とか、使ってるんだけど、
うん、
それがいけんのかな。
でも JR で配ってくれたんだから、JR の職員さんが使ってるやつじゃないの？
イオンのやつですよ。
あ、イオンのやつか。
うん。なんか、カイロも肌に優しいとかいうの使うときかもしれない。そんなんあるんだろうか。
どうなんだろう。一応袋には最高温度何度とかっていうのは書いてあるけどな。
ああ、トップバリューですね。
うん、
最高温度70度。
そりゃやけどするわ。
平均温度55度。持続時間20時間って。
まあ、平均温度の50何度ならいいかもしれんけど、最高温度70度まで上がるっていうと、ちょっと怖い、ね。
使用上の注意に低温やけどにご注意くださいって書いて
ある。まあ書いてあるわな。スキちゃんカイロ使うときさ、
はい、
袋を破るじゃん。で、はい、カイロの中から出すじゃん。
はい。
で、そこから揉む？
揉まない。
うん。あれ揉むと温度が上がらないらしいよ。
昔カイロというものがこの世に登場した頃のドントとかはもめって書いてあったよね。
あ、ドントってもめって書いてあったっけ。
デシナのカイロ、最近もまないって書いてある。も、
うん、
むだって書いて
ある。あれ、もむとね、なんか、うん、表面の紙というかビニールというか覆ってあるじゃない、
うん、
あそこの目の中にカイロの粉が詰まって温度が上がらないらしいよ。
へー、
だから今のは揉んじゃダメらしい。
最近のはだってドーンと揉むでしょ。
え？
ドーンと揉む。
ドーンと揉む。
っけ、揉むのして、
あー、ドンとね、
ドンと揉む、
ドーンとっていけん、何がドーンとなんだ。
ドーンと揉むったらすっごい揉まんといけん感じだけど、ドーンと揉むですね。
Do not ね。
Do not 揉む。
65度だと確かに焼けぶしそうだよな、何枚も着てても。
いやちょっとね、うん、水ぶくれが潰れて汁出てるんですよ。
いや
で、ちょっとね、衣服がくっついてます。
そこ、絆創膏貼っとき？あ、でも大きいのか。
結構は、あの、おへその下広範囲。
カイロの大きさそのまま。
そうですね。やけどすると思って。またって。
前回はどこやった？
前回もお腹です
。
前回お腹だったっけ？前回は、背中じゃないか。やっぱ前回もお腹の方に当てるとやるんだな。あの背中の方、腰だったら全然大丈夫なんですけど、
うん、
多分ダメだね。
お腹に貼ると脂肪が熱を蓄えて、それでやけどするんだね。
あの、熱いって感じるまでに時間かかるんだね。神経遠いから。
遠いから、
神経が遠いから。
2度あることは3度ありそうだな。
困ったね。
やけどだと絆創膏は貼らない方がいいと思います。本当すぐに冷やしておいた方がいいんだけど。冷やした方がいいんだって。
いやもう寒いけ、お腹壊す、お腹壊す。あのあれ乗ります の、 あの
バイオ
違います。あのなんだっけ、ちょっと変わった塗り薬な、万能薬ですけど、あのプロポリスとかね、
うん、
蜂のなんとかが入ってるやつ。
蜂のロイヤルゼリ
ー、なんだっけ、あ、蜂はプロポリスか。何が入ってたっけ。これね、結構何にも効くんよ。味がちっちゃくて見えんわ。やばい。なんで書いてある。
ジミーちゃん雪いっぱいだって、こんばんは。
あ、なんか今朝滋賀県だけ大雪警報が出とってびっくりした。なんでと思ったんですけど。
お散歩のとこ今も降ってるらしいよ。
滋賀県だけって言ってたよ。
雪男がいるんだ、雪男が。江口さんお大事にだって。
ありがとうございます。あ、すごい、私やっぱり老眼だわ。話したら見えるわ。ワセリン、ワセリン、ラノリン、プロポリス、ハッカ、
ハッカ、
ハッカ、アメ、
アメ、ハッカ湯じゃないの？
ハッカ湯だな、
うん。
です。
ハッカ湯が入ってるとなんかす、染みそうだな。
これね、すごいいいんですよ。でも、ハセモとか、あ、何でも効くんですよね。高いけど。
ジミーちゃん、しんしんと降ってます。
あれみたいだね、あの、大晦日の夜のあの、紅白歌った後、歌終わった後ね。
行く年来る年。
そう。あの風景みたいな感じですね。
散歩さん、冬の滋賀県はと北陸と同じで、北陸が降るときにはこっちも降りますってよ。
あ、滋賀県くっついてるもんね、北陸とか。
それってメンタムって書いてあるけど違うよな。
違います、違うんです。これはちょっとね、あの市販はしないですね。
怪しい薬、
なんかあのちょっと緑色になるんですけど。
あー、なんか見たことあるな。
うん、塗った、なんか、ね、下焼けに塗れって渡したことある気がする。
うん、そうだそうだ。
なんかさ、山根ゆきさんがどうなってんのと思って。
ん、
雪が止まないね。
あ、
こんなの初めて。
確かに今だっていつも吹雪いてるよ。
だなんか なんか言うとったね、今年は、北極の方が暖かくて、
うん、
ヨーロッパの方に高気圧が暖かい空気があって、
うん、
で北極の方の冷たい空気がこっちに来よるだかなんだかって。
先週だったっけ、ロシアでマイナス60何度ってあったじゃない。あの寒気が今日本の付近までずっと来てる影響で寒いらしいけどね。
北海道よりもうちょっと上の方の、アラスカ？アラスカ？
アラスカはアメリカだよ。上は上だけど。
アラスカの方、アラスカの方の高気圧がなんか張り出し、動かないから、
うん、
日本の周りにおる低気圧が動けなくてくるくるくるくる回っとる、なんかブロッキング高気圧とかって言ったかな。
それアラスカじゃないんじゃないの、サハリンとかそっちの方の話じゃないの。
いや、
アメリカは、
うん、
モセリンとハッカユってメンタムの原料と同じ記憶が。
そうなんだ。
あ、でもそれにプロポリスが入ってるんだろ、今スキちゃんが使ってるのは。
そう、
そんなん来たら琵琶湖が凍る。
いや、わからんよね。だって皇居の周りも凍っとるじゃんね。
そうな。
あの皇居の周りのあの氷のとか凍ってて、あの鳥さんが氷の上でちょんちょんちょんってお散歩してるよ。
お散歩さんが？
ええ、鳥さんが。
鳥さんが。
異常じゃん、こんなんだって。
江口さんがシベリアじゃないのかって言ってるけど。
シベリアかな？そうかもしれない。よくわからない。
だってアラスカってアメリカ大陸だよ。
知ってるよ。
本当か。
知ってるよ。え、誰か笑ってるよ。
うん。外を歩いてる人がいる。
怖いな。
この雪の中。
笑ってたよ。寒すぎてもう笑うしかないって感じなんだ。
うん。そうかもしれない。
めっちゃ見て笑ったんじゃない？
いや、それはなかろう。二人でなんか喋りながら歩いてたみたいね。彦根城のお堀は凍ってたよ。やっぱ凍ってるんだ。
まあ、お堀は川とかに比べると流れがなくて凍りやすいかもね。
まあ、それあるかもな。新宿は
関ちゃんと。
あ、うん、やかんちゃん、頭から降りよ。
寒すぐる。関東は寒すぐる。彦根は。
まだ雪消えないって思った
。あ、そう、うん。大変だね。大変だよね、関東もね。ちょっとないよね、水道管いっぱい破裂しとるしね。
あ、テレビでやってたな。
もう2000件とかやってたんだよ。
多分好きちゃんとこもこんなんだったんだろうなと思って見とったけど。
前ね、大変なことになりましたもんね、本当にすぐに来てもらえないという。
東京もすぐに来てもらえないって言ってたよ。
そうなんだ。まあね、件数が多いもんね。
件数、まあ水道業者も多いかもしれないけど、それよりも破裂した箇所の方が多いんだろうからな。
まあなんか。どっかのテレビ局でね、水道管に回路巻いとけとかって言うと
あったよ。蛇口のとこにね。あれ、フジテレビなんだっけ、
どっかの局が。
うん、いや、あれもありだなと思って見とったけど。外に置いてる水道の蛇口のとこへ巻いとけって言ってたな。
回路ね。
うん、
いや、今年はちょっと異常だよね。ちょっとないけ、こんなに寒い日が続くのって。
まあね。だからその2年前だっけ、スキちゃんのところが水道管が破裂したのと、4年前ぐらいだったっけ、正月に鳥取の9号線で車立ち往生ってのがあったじゃん。
うん。
だからなんか1年おきにでっかい寒波が来る感じだよね、今のところ。
なんか どこでも雪が降るみたいな感じだもんね今、
うん、
日本列島。
そうそうそうそう、
なんか寒いのは北海道だけじゃないみたいな感じだもんね今、
うん、北海道の人はもう毎年のことだから構えてるよね。
慣れてる、
うん、
慣れてる。
対策もちゃんとしてるし。ガンちゃんがみんな油断したって書いてあるからな。
そりゃあね、するだろうね。まさかそこまでならんと思うよね、普通はね。
まあ、東京に住んでて水道管が凍結して破裂するなんて考えもせないもんな。
うん。明日もなんか関東は氷点下なんか3度だ4度だ言ってますよね。
まあ明日のお昼ぐらいまでは寒さがまだ続くんじゃないかな。でちょっとよくはなるけど、また30日頃から寒波がまた来るらしいよ。
うんうん、
西日本は
言ってた言ってた。節分、
まあ、節分荒れるんだろうな多分。
寒いわ。
地道に冷えるので焼酎お湯割りをいただきながらご飯。
温まる焼酎って。
焼酎温まるな、お湯割り。焼酎のお湯割りあんま好きじゃないんだな。
焼酎ってあんま飲んだことないんですよね。
チューハイ？
チューハイも飲まないでしょ、だって。
あ、そっか、うん、熱燗がいいかもね。
熱燗のなんか最近飲んだことない。あの20代の頃になんかあの焼き鳥屋に女の子同士で焼き鳥屋に行ったのコップ酒というものを初めて飲んだよね。あのなんかあのガラスのコップにあったかいお湯が、お湯じゃない、あの日本酒が入ってて、その下になんかお皿が敷いてあって、
あ
溢れるほど入れられて、いやいやいやこんなに入れてもらったらもう困るじゃんって、その壊れたやつをなんかコップに入れて飲んだ時、あれ
コップだったりあのマスだったりするよな。
コップ、コップ、
うん、あコップじゃなくてお皿の代わりに。
ああ、コップ、なんか お皿だった。
うん。ガンちゃん、そうそう、まず、あ、そうそう、まず水道管破裂しませんよ。こっちに住んでると島根が雪国だったことを忘れるもん。忘れちゃダメでしょ。
そうよ。そんな横浜のふりして。
散歩さん、23時頃に娘を駅まで迎えに行かないといけないけど車が出せるか不安。朝出かけたから雪かきはしたけど、車道か、車道に少し積もってる。車の車の脳って書いてある。
うん、書いてある。
マスだと最後は飲むよね日本酒。うん、
え、噛むよねって書いてあるよ。
最後は噛むよね。噛んじゃダメですよ。井口さん、もっと冷却していいです。東京が旭川並みに冷えると面白いと思う。
面白い。え、何それ、一言みたいに言うとるけど。もうやだこんな寒いの。エアコン効かないもん。
ジミーちゃん、あれだけしつこく雪が降るってテレビで言ったのに、関東ローカルの話題を全国放送で押し付けるのはやめてほしかったのに。それでも雪対策をしない関東の人ってリスってる、ね、リスってる。
あの確かにね、なんかあの民放はね、
うん、
東京を中心にこう喋るけ、私 NHK に帰る、いやいや地元のニュースが見たいんだっけ。
あ、まあ確かにね。うんうん、よっぽど大きな話題がないと地方のニュースしないもんな。噛むのはマス、僕マス噛まないよ。日曜日にようやく最高温度プラスも。ああ、今週寒かったもんな。
なんかおかしいよね感覚が。だって2度とか3度なのに、よーっとプラスになったとか思うもんね。
確かに。
今凍るか凍らんかのあの考え方、うん、本当に。 さ、今月電気代も水道代も多いだろうな、水道ずっとちょりちょりちょりちょり出してるし。
先月じゃない、今月の電気代だったか、5000円ぐらい多かったからな、うち
私の約3倍、 3点何倍だったら、
さすけちゃんあげてたな。散歩さん、そういえば今回も FF 社の後輪にチェーンを巻いて事故ってた人が多かったみたい。そんな人いるの？
あ、あの、何その、あの、普通の車って前のタイヤしか動かないんだってね。私、昨日かな、会社でそれ聞いて。そうなん？
いや、FF 社は前輪駆動で、FR 社は後輪駆動だよ。
四駆っていうのがその FF？
四駆は4つ全部が回る。
それ、うん、なんか、そんなことを知らずに、そんな4つのタイヤがバラバラに動いたらわけわからんじゃん。
いや、バラバラには動かないけどね。
あ、バラバラには動かんの？
エンジンの力を加えるのが前輪か後輪か四輪全部かっていうの違いよ。
そんなこと言われても。
関東電力は供給ギリギリです。あ、なんかニュースでも言ってたね。
そんなこと言われても寒かったらどうしようもないけ。
うん。オール電管とか困るよな、停電になったら。
困るよね、ほんとほんと。
僕の車は普通じゃないのか。そうだね、ジミーちゃんの車は FR だね。
FR っていうのは何？
後輪駆動。高級車とかスポーツ系の車は後輪駆動が多い。
前は動かんってこと？
あの前はエンジンと繋がってない。昔の車は FR が多いの。
え？意味がわからん。
今の車は FF が多いけどね。
前が動かんかったらどうなるの？
いや、動かないってあの、動力が伝わらないだけで。ちゃんとハンドル切ったら動くよ、前輪は。
え、まっすぐだ、なんでしょ、でも。
違う違う違う、左右にちゃんと動くよ。エンジンと繋がってないだけ。
意味がわからない。
だから、エンジン回ってるじゃん。その動力をタイヤに伝えるじゃない。で、車が動くでしょ。で、その伝えるタイヤが後ろの二輪にで動力を伝えるか、前の二輪に動力を伝えるかの違いよ。FF と FR は。そう、トラックは基本的に FR だよね。で、雪道とかは FF の方が強いんだよ。車を引っ張ってくれる感じになるから。FR っていうのは後ろから押す感じになる。
どこに行くか分からんってこと？
いやいや、どこに行くか分からん。どこに行くかは運転手のハンドル次第よ。
意味が分からんね。そんなこと言われても。何言っとるん？分かったふりしようでしょ、みんな。
みんな知ってるよ。
後ろのタイヤが押すって、押されたらどっち行くか分からんやんか。
明日ちゃんと教えてあげました。
明日来れないでしょ。
大丈夫でしょ。はい、ということで皆さん、今日も長時間お付き合いありがとうございました。以上、空海 IT って何かある？
ありがとうございました。
以上、空海 IT ニュース1631回1月26日でした。お届けしたのは、
今日うちの上司が気持ちが悪いと言って帰っていきました。なんかインフルエンザ B 型は気持ちが悪くなるっていう話があるので、ちょっと不安な好きちゃんと、
好きちゃんもらったか、ふみちゃんでした。それではまた来週、三四ただものだんだん、皆さん良い週末を。
これからなのに何が
何が終わったよ。
しゃぶしゃぶ。
for IT News。